こんにちは、パーソナリティの赤いブーです。プレプリドンドンマス RA へようこそ。2026年7月20日の配信ではマス RA カテゴリから厳選した6本の論文をお届けします。1本目はセシリア・ロッサナ・チマダ・モーレさん、ラウラ・アリシア・ルエダさん、メリナ・バニナ・ベルデキアさんによるニューパーシャル・オーダーズ・オン・リッカート・アスタリスクリングス・リカート・スター環状の新しい部分順序です。この論文ではリカート・スター環というある種の対称性を持つ環における新しい部分順序について研究しています。これまでにもスター順序などいくつかの順序が知られていましたが、著者たちはそれらを統合し、さらに一般化しようと試みました。特に特定の可逆要素にしか適用できなかったコア部分順序などを全ての要素に広げたのが非常に心強いアプローチだと思います。解析の鍵となるのは順序同型という考え方です。複雑な要素の集まりを扱いやすい自己協約べき等元の部分集合に写像することで構造をすっきりと明らかにしています。結果としてこれらの新しい関係が正しく部分順序になることを証明し、さらに環が正則である場合には回集合が格子構造を持つことも示しました。正則ベアスター環まで議論を広げ、上限や下限の存在を具体的に記述している点に徹底した解析へのこだわりが感じられます。2本目は D. アルテンシュタインさん、 J. コッポラさん、 J. フィノさん、A. ゴンザレスさん、 G. マタさんによるバウンズオンフロベニウスディメンション、フロベニウス次元の境界です。この論文では多様体の自由ループ空間のホモロジー研究から生まれた結合的代数のフロベニウス次元という概念を深く掘り下げています。フロベニウス次元とは代数に純フロベニウス構造を与えるすべての強積が含まれる空間の次元のことです。もともとこの不変量の一般な上限はかなり緩いことが分かっていて、著者たちはより精緻な境界を導き出そうと試みました。まず次元が N である有限次元代数において N が1より大きいとき、フロベニウス次元は N-1 で抑えられることを証明しています。この最大値に達するのは単一頂点のキバーに関連する根基事情例代数だけであるという点も明確にしています。また次元が2や3の低次元代数における純フロベニウス構造を詳細に分類しており、可観・非可観の両方をカバーしているのが心強いですね。さらに切断パス代数へのアプローチが非常に巧みです。計算を単純にするために回り道のないパスやチョップ操作という独自の道具を導入し、フロベニウス次元の正確な公式を導き出しました。特に複数の頂点を持つ連結キバーにおける境界が一般論よりも厳しく制限されることを示した点は、キバーの組み合わせ的な構造が代数的な不変量にどう影響するかがよくわかり、非常に納得感のある結果です。理論的な限界と具体的な計算手法を同時に提示した非常に実用的な研究といえます。3本目はマス GM からのクロス投稿でアビナヤ・アールさんとアシシュクマール・ナンディさんによるダイレクトメスッツ・フォーシングラー・ファジー・リネアー・システム・ユージング・ジェネラリズド・インバーシズ・アンド・ ITS ・アプリケーションズ、一般可逆行列を用いた特異ファジー線形系の直接法とその応用です。この論文では不確定さを含むファジー線形系という難しい問題に挑んでいます。特に行列が特異である場合や正方形ではない場合にどう対処するかという点に注目しており、一般可逆行列を使って効率的に解を求める直接的な手法を提案しています。まずファジーな系を埋め込みアプローチによって私たちがよく知る通常の線形系に変換します。そこから列ランクを明らかにする最小正準形という手法を用いてムーア・ペンローズ逆行列などを計算するアルゴリズムを構築しました。特筆すべきは計算量を大幅に削減した点です。 反復法ではなく直接的な分解法を用いることで処理速度をかなり向上させていますね。さらにこの理論をアナログフクソ RLC 回路の電圧解析やマルコフ決定過程における報酬のモデル化といった実用的な例に適用してその有効性を証明しました。数値的な安定性と計算効率のバランスを追求する姿勢に実務的なこだわりが感じられます。4本目はマス OA からのクロス投稿でジルジー・デカストロさんによるモーツ・オン・ユニバーサル・C ・アスタリスク・アルゲブラス・ユニバーサル・C ・スター代数に関するノートです。この論文では生成元と関係式を用いて C スター代数を定義するという非常に挑戦的な試みが詳しく解説されています。普通抽象代数では自由対象を作ってから小空間を取ればいいのですが、 C スター代数の場合はホモモルフィズムが縮小写像でなければならないため生成元が融解でないと矛盾が生じてしまいます。この壁をどう乗り越えるかが鍵になりますね。著者はまず自由スター代数を構築し、あらゆる表現においてノルムが融解にもたれるというノルム関係を導入することで特定のヒルベルト空間の表現に依存しないユニバーサルな構造を導き出しています。さらに面白いのが共演算シーソーによる収束を扱ういわゆる SOT 関係への拡張です。従来の理論では無限和を避けてきましたが、ここを強引に、いえ、巧みに組み込んだのがこの論文のすごいところです。具体例としてグラフ C スター代数を扱い、無限和を含む定義から導かれる代数が標準的な定義と同型であることをゲージ普遍性定理を用いて証明しています。理論的な枠組みを提示するだけでなく実際のグラフ構造に適用して整合性を示している点に非常に実用的で堅実なアプローチを感じます。5本目はマス .co からのクロス投稿でフェリシア・セル・ビナジュアンさん、インダ・エミリア・ウィジャヤンティさん、デニス・サンティさんによるオン・ジェネラリズド・ボン・ノイマン・インバース・グラフズ・オブ・フィニテ・コプムタチベ・レギュラーリングス有限化間生息間の一般化フォン・ノイマン逆グラフについてです。この論文では間の要素が互いに逆減であるかという関係をグラフの辺として表現する新しいグラフを導入しています。特に有限化間生息間といういくつかの体の直積として分解できる構造を持つ間に注目しているのがポイントです。代数的な分解をグラフの組み合わせ論的な性質に変換するというアプローチが非常に鮮やかで、間がいくつの体に分解されるかによってグラフが連結になるかあるいは平面上に欠けるかといった性質がはっきりと決まることを示しています。例えばグラフが木になる条件やサイクルやホイールグラフになる条件などを具体的に特定しており、代数的な構造が視覚的な形状にダイレクトに反映される様子が伝わってきます。さらにべき等要素が作る部分グラフがイデアルの包含関係を示すグラフと同型になるという結果も導き出しています。単に性質を述べるだけでなく基本となる体から初めてグラフ操作を繰り返すことで任意の間に対するグラフを構築できる具体的なアルゴリズムまで提示している点に実用的なこだわりを感じます。最後はマス RT からのクロス投稿で重尾越谷さんと哲郎奥山さんによるザ・マザーウグループ M12vs.SL3 さんインチャラクタリスティック3共数3における魔衆群 M12 と特殊線形群 SL3 の3に対する比較です。この論文では共数3における表現論というかなり専門的な世界のお話が展開されています。具体的には魔衆群 M12 と特殊線形群 SL3 の3の主ブロックという2つの対象がスプレンディッド・リカード同値であること、つまり同来同値であることを証明しています。もともとアーベル的な欠陥群を持つ場合には同来同値になるという有名な予想があるのですが、今回のケースは非アーベル的な欠陥群、しかも異数27の特異特殊群というより複雑な状況に挑んでいます。 過去には完全等調整が示されていましたが、それをさらに強力な同来同値まで押し上げたという点に著者の強い熱意を感じますね。証明の手法は非常に地道で、遮影不可分化群のレビ構造やソックル構造を具体的に計算するという職人技のようなアプローチをとっています。こうした緻密な計算を積み重ねることで、理論的な枠組みを現実の具体例に適用し、見事に同値性を導き出しました。さらにこの結果を使ってホッホシールドコホモロジー群がリー代数として同型であることも明らかにしています。理論的な美しさだけでなく、泥臭い計算を厭わない姿勢が結果に結びついた非常に説得力のある研究でした。そんなこんなで、リカート・スター間やフロベニウス次元、一般化逆行列から C アスタリスク代数、有限過換生息間、そして同来同値まで非常に奥深い世界を旅することができました。数学の美しさに触れた心地よい時間でしたね。それでは本日のご視聴ありがとうございました。